背景ライズパジ構成、今日のテーマは自ら競合になるです。自ら競合になる。今日もちょっとマーケティングの話で、どちらかというと受講生のためというより私の頭の整理のためにお話しします。まずは前回のコメントからです。前回ガジェットレビュー書いてみたいの愛さんからのコメントです。愛さん、似たような構成のレビュー記事が多い中、ひときわ独創的でした。ありがとうございます。その上、わかりやすく知りたいことが書かれていて、しかも面白い。この人これ系のマニアだな。何か知りたいものあるときこの人のブログを読もうって、この記事に出会った人は思うだろうなと感じました。ありがとうございます。もうベタ褒めですね。で、まあ、そう。あとは結果ですね。順位がどうだったのかを教えてくれます。まあ、ただ多分、1位は取れないんですけど、多分、楽天とか、アマゾンとかの商品リンクが上位に来てたので、で、ただ3位に確か別のレビュー記事が書いてあったんで、まあ、その記事には勝てるだろうなって思ってます。まあ、どれぐらい時間かかって上位に上がれるかわかんないですけど、このブログしばらく記事書いてなかったんで、そうなると結構かかるんですよね、時間が。そう、これも感覚値なんですけど、よく更新してるブログだと結構すぐ順位つくんですよ。まあ、キーワードとの組み合わせとか、競合の強さとかともあるんです。もう関係するんですけど。ただ、よく更新してる、更新頻度が高い記事、ブログほど、上位に上がるのが早い気がします。です。なんで、しばらく書いてなかったんで、時間わかるかなって気がします。で、レビュー記事イコールワンパターンじゃなくて、独自の切り口で伝えたいことを記事にできるんだなと新たな気づきも得ました。そんな風に書けるようスキルを磨きます。ありがとうございます。で、あれですね、これ、まあ、もう完全に独自の切り口で書いたわけじゃなくて、参考にしたというか、まあ、こういう構成になるよね。で、結構教科書的にやってるんですよ、実は。で、ただ、目的を、なんだ、見本とするものを変えている。記事じゃなくて、セールスレターを元にしてます。この私の記事。ちょっと昨日だっけ、一昨日の続きになっちゃうんですけど、普通 SEO 記事って上位記事を参考にするじゃないですか、構成。まあ、そういう風にした方がいいって言われてる。なんでかっていうと、今上位の記事は、読者から評価されてる記事だから。要は、うまくいってる記事、うまくいってるやつを真似た方が、まあ、うまくいくよねってやり方ですね。で、まあ、それも合ってるっちゃ合ってるし、初めのうちはそれで間違いないんですが、ただ、一方で突っ込みどころもあって、で、それは何かっていうと、今すでに上位の記事がそういう構成で書いているのに、似たような構成で記事書いて価値提供できるのかってとこです。もちろん、よりわかりやすくとか、より詳細にっていう部分では価値提供できるかもしれないですけど、でも、めちゃくちゃ上位記事よりも、めちゃくちゃ、全然違う記事って、それだと出来上がらないですよね。結局、なんだかんだ似てるもの、派生系が出来上がっちゃう。それだと、なんだろう、Google からしたらどうですかねってとこですね。Google は、検索エンジンを使いやすくしたいと思ってますと。ってなると、同じ、キーワードで検索した時の上位に並んでくる記事って、バラエティ飛んでた方がいいわけです。もちろん質は高いんだけども、この記事はこういう観点で書いてある。で、2位の記事はこういう観点で書いてあるっていうふうに、似たような記事が並ぶんじゃなくて、クオリティは高いし、知りたいこと書いてあるんだけど、切り口が違うみたいな記事が並んでると、使い勝手上げやすい。使い勝手上がるわけです。で、なので、その Google の立場から考えても、読者の立場から考えても、中身としては、まあ、結局同じようなこと、ちょっと違うかな。そう。バラエティ飛んでた方がいいわけです。って考えたときに、参考にするべきは上位記事よりも、どういう構成にすれば、この検索者にとって価値提供できる記事になるかっていうのをゼロベースで考えることですね。で、ただこれはいきなりこれをやろうとすると、もう沼にはまって手がつけられなくなるので、やっぱり最初のうちは上位記事からやっぱり真似ざるを得ないのかもしれないんですけど、ですね。ちょっとこれ語りすぎましたけど。で、私が参考にしたというか、私の記事で土台になってるのはセールスレターです。で、セールスレター、ちょっとざっくり言うと、なんだ、これを買うとこうなりますよっていうのを最初に示すことですね。っていうのを私のでやってて。で、その後、なんだろう、購入に至るまでの不安要素を一個一個消していくって流れ。それをやってるだけです。 もう一言で済む？一言じゃ済まないか。こう、買うとこうなります。それ以外の不安な要素は、こんな感じで消せますって感じですかね。って書いてあるだけです。端的に言うと、です。はい。で、今日の本題です。で、今日ちょっと、なんかもう朝起きて分かったんですけど、ちょっと調子悪いなって思いますです。まあ、でも、思ったより調子悪くないかなって喋ってて思いましたです。で、今日のテーマは、自ら競合になるです。自ら競合になる。で、これは何かっていうと、マーケティングの施策において、この考え方は結構大事かなと思いますってところです。まあ、もうちょっと具体的に言うと、例えば、SEO 記事で集客しようとしてますと。で、一方で、YouTube も、なんか、集客うまくいってそうな雰囲気があるってなったとき、SEO で別に YouTube に勝つ必要はないです。SEO で YouTube に勝ちに行く必要はない。じゃあどうするのかっていうと、SEO を書きつつ、YouTube も出しちゃう。って考え方です。これは自ら SEO の競合に自分がなるです。言い方変えると。です。ちょっと今のじゃわかりにくいと思うので、具体的に説明します。でまず、私が今、めちゃくちゃ力入れてやってることが、MOS っていう資格の対策講座を売るためのマーケティングというよりは、販売動線ですね。具体的に言うと、売れる流れを作ろうとしていますです。MOS っていうのはマイクロソフトオフィススペシャリストって資格、その対策講座です。それに6月末に本も出しました。JMAM 様っていう、それ、まあ、これ言う必要ないですね。出版社から本出してますです。で、思わぬところから声がかかって本を出せたので、これはもう、行こうってことで、波来てるわってことで、今力を入れてます。一回、もう、モスはやめようって思った時期もあったんですけど、です。で、モスって、まあ、状況、今どういう状況かっていうと、まず本がありますよ。めっちゃ有名な本がある。で、あと、めっちゃ有名な YouTube の動画も出てます。で、かつ、講座もそれなりに出てます。で、YouCan、資格対策系の、まあ、YouCan は説明不要ですかね。CM とかで流れてますよね。YouCan で資格取ろうみたいな、資格対策系売ってるとこです。YouCan で、MOS の資格対策講座が3位に位置してます。つまり、講座もそれなりに売れてるって言えるって状況です。YouTube 有名なのがある。あと、本ももうザ、これでしょっていうのが一冊決まってる。もう一択です。対策テキストといえばっていうのが一択で決まってる。で、講座もまあ、YouCan 内ではそれなりに売れてそうな状況です。で、私が今やってる、今の状況としては、まず講座出してますと。動画講座、自分のプラットフォーム内で出してる。で、あと SEO で集客してます。です。この二つだけです、今。で、新しくやろうとしてるのが、Kindle を出す。で、もう一個が YouTube を出す。です。で、なんでこの二つやるのかなんですが、二つ目的があって、まあ、自ら競合になるって、ちょっとひねくれた言い方をしたんですけど、つまり、何がしたいのかっていうと、すべての選択肢で私を顔出しするってことです。で、MOS について受験する人って、こんな動きをしてるっぽい感じなんですよ。これは実際に追ってないし、インタビューできたわけじゃないんで、なんだ、私の SEO の記事とか、まあ、あとアンケートちょっと取り始めてて、その感じ、今のところ仮説としてこうなんじゃないかってことなんですけど、まず、MOS 知った人はググります。MOS で。MOS とはで。MOS とはとか、MOS 問題、サンプルとか、でググります。で、MOS について知りますと。で、次、今度どうするかというと、MOS 勉強方法とかで調べます。で、次は、多分、二つに分かれて、まあ、YouTube で調べて、あ、この動画でいけそうだなと思ったら YouTube 見る。YouTube だけで勉強して受かっちゃう。で、あるいは、本を買うですね。まあ、ちょっとここを綺麗に二つに分岐するわけじゃないんですけど、まあ、大体この流れになってる。で、YouTube じゃ無理だな。で、本でも無理だな。あるいは、もう、さっさと撮りたい。なんて言いたいですかね。まあ、このタイミングで3つに分かれるわけです。YouTube で勉強しちゃう。あるいは本で勉強しよう。で、もしくは、お金払って講座で勉強しようって分かれる。そうです。この、詳細の行動は省くとして。なんで YouTube にするのかとか、なんで講座にするのかとか省くとして。です。で、あと、 もう、口座、じゃあどんな人が買うのかっていうと、まず、口座で受けた方が早いっていうのを経験したことがある人、で、かつ早く受かりたいと思ってる人、みたいなのが、まず買いますと。で、あとは、YouTube じゃダメだった。あるいは本でもダメだった。で、ダメだ、挫折したんだけれども、取りたいって思ってる人ですね。で、これはそんなに比率いないので、そこをどうにかしないといけないんですけど、です。それはちょっと置いといて。で、なんでこんな感じの、今、めっちゃざっくり話しますけど、そんな流れになってますと。ってなった時に、今私がやってるのは、SEO と講座だけです。で、新しくやってるのが、Kindle と YouTube ですね。で、なんでこの二つやるのかっていうと、もうすべてのフェーズにおいて私がいるって状態にしたいからです。もう一度言うと。つまり、ググりました。そうすると私の記事が出てきますと。これはもう実現できてる。ほぼ実現できてる。まあ、多分一番、まあそうでもないか。まあ実現できつつあるっていうのかな。まあでもできてるな。ほぼできてますと。で、じゃあ次、本買おうってなった時に、私の Kindle が、まあまず本を、こう、その一番有名なとこ購入する前に私の本を覗くって状態にしたい。これは Kindle Unlimited で出せばできる。Kindle Unlimited で出しつつ、かつ公式本よりも安い値段で出す。そう。価格ってこの辺関係してくるんですよね。何をしたいのかってとこですね。誰に何をしたいのかで高く売るのか、安く売るのか、それも何よりも安く売るのかみたいなのが決まってくる。戦略次第で決まるって感じですね。なんで、公式、その一番有名なやつよりも安く出すと。で、Kindle があることで、まずこの本で勉強しようって人に対してアプローチできますと。で、YouTube も、YouTube があることで、じゃあ YouTube、本じゃなくて YouTube でとりあえずやろうって人にアプローチできる。で、この二つでダメだった人は、じゃあ講座受けようってなりうるんですけど、これはもう全員がなるわけじゃなくて、挫折して終わっちゃう人もいるし、挫折した上で再起した人だけが講座買ってでも受けようってなるので、そう、ここは、別途、なんか、後ろから、ちょっと、手を支えてあげる必要がある。いや、このまま挫折したらもったいないですよ、みたいな、やっぱりじゃあする必要があるんですけど、で、このタイミング、その、本とか YouTube でもすでに私の動画見てる、私のコンテンツ、やってる人って、選択肢として、まず上がるのが私の講座なんですよね。なんで、そう、これが、これをやって、この YouTube とか、本とかって端的に考えると有料講座の競合になるから有料講座出しているような人は出すべきじゃないって考えがちなんですけど、そうじゃないと。で、なぜならば綺麗に競合するわけじゃないですからね。ないからです。その検討する段階が違うってのも言える。これは全ての講座、全ての資格とか全てのコンテンツで言えるわけじゃなくて、私が分析したモスに関しては少なくとも3つ綺麗に競合してるわけじゃない。つまり3つを検討するわけじゃないわけです。Kindle で本で勉強しようかな、動画で勉強しようかな、それとも講座で勉強しようかなって3つで迷うわけじゃない。割と。まず本でやろうかなって人たちがいて、で、あるいは動画でやろうかなって人たちがいて、いやいきなり講座でやっちゃおうって人たちがいるっていう状況だなって感じました。なんで別に競合を自ら出しちゃおうと。で、競合を自ら出すことで、より、口座が売れにくくなるんではなくて、より口座を売ることができるようになるはず。って仮説のもとやってますです。すいません。まだ結果出てないので、これ仮説ベースなんですけど。でも、まあ割と多分これは合ってる。合ってるというか、いける未来は見えてる気がしますです。なんで、で、これで重要なことは、二つあって、まず一個シンプルな方から言うと、ちゃんとクオリティの高いものをすべてのフェーズで出すってことです。有料講座出してるからといって、適当な YouTube 上げていいわけじゃないですし、有料講座に導きたいからみたいな意図で本出してはいけません。です。これやっちゃうと結局売るためにやってんなっていうのが、消費者というか、その人に伝わっちゃうので、それだと売れなくなっちゃいます。もう全部にちゃんと全力で価値提供する。です。YouTube は YouTube で、もうそれで受かる人はそれでいいって、それぐらいのつもりでやる。で、本もそう。本だけで勉強できて、それで合格する人はそれでいいっ っていうふうにもう完結させる、ちゃんとコンテンツとして完結させることです。そうじゃないと信頼を失うだけになるし、結局、なんだ、タッチポイントが増えない。タッチポイントっていうのは接触機会ですね、日本語で言うと。ちゃんと Kindle も YouTube も出して、その上で上位に上がるようじゃないと、上位に上がっていい評価ついてるようじゃないと、結局、接触機会増えないので、そう、いいコンテンツを出すってことが重要になります。競合を自ら書くんだとしても、最終的に講座に入れたいんだとしてもです。これは SEO でも考え方一緒っすね。その、全部読ませる必要はなくて、1見出し、最初の1見出しだけ見て、悩み解決できたならそれで OK なわけです。そこを無駄に引っ張る必要ないです。まあ、YouTube とかの戦略だと、結論は最後まで引っ張るみたいなのあるみたいですけど、それはなんか、あれです。そういうことやってると、多分うまくいかなくなります、どっかで。です。で、話されましたが、で、もう一個の注意点。注意点1個目が、そう、すべてのコンテンツでちゃんと全力を出すことです。で、もう一個の注意点が、行動をしっかり分析することです。で、私、結構、モスの受講生について、考えて、あとアンケート取って、で、やりました。で、まだまだ調べる余地はあるんですけど、Amazon の、レビューとかも結構読み漁ったし、他の講座のレビューとかも読み漁った。で、特に読んだのが、なんで買ったのかですね、講座に関しては。で、それで多かったのが、本じゃ勉強できなかったって人、声が多かった。本じゃ勉強できなくて、こちらの講座を買いました。私の講座じゃなくて、他の講座ですよ。分析したのが。っていうのがあったんで、あ、なるほど。本買って挫折した人が結構講座に流れて習ってるのが分かったわけです。みたいな感じで、ちゃんと分析すること、リサーチすることです。で、このリサーチが微妙だと、めちゃめちゃトンチンカンなことをしかねない。で、このリサーチをめちゃくちゃ丁寧にやったからこそ、本か、YouTube か、あるいは講座かっていうのがあって、で、本とか YouTube じゃダメだった。挫折した人で、かつ、で、それでも受かりたいって人が講座を買ってるみたいなのが見えてくるわけです。なんで、ここを当てずっぽでやっちゃうと、結局全然ずれたコンテンツを出すことになってしまうので、そこに寄り添ったものを作るために、しっかりリサーチすることです。ということで、以上、だいぶ私の頭の整理になりました。なんか、コンテンツ販売考えてる方は参考にしてみてください。では、今日も頑張っていきましょう。今日は私は、今言った YouTube を撮っていきます。で、ついでに、これは喋りすぎかもしれないですけど、まあ、YouTube と有料講座、どう分けんねんと。ってとこなんですけど、もう、私は、こう分けてますっていうのを例で話すと、講座の方は、もうめちゃくちゃ詳細に解説入れてます。もう、で、かつ、手を動かす機会を動画内で提供してる。例えば、モスの Excel だと数式の入力とかがあるんですけど、まあ、まずはイコール入力してセルを選択して、エンターキーで確定でとこを3回繰り返しましょう。じゃあまず1回目ですね。一緒に手を動かしてやってってくださいって、そこまで動画内で提供してる。で、なので動画一周すれば、なんだろう、自分で復習しなくていいし、自分で自ら手を動かそうとしなくても、動画で言った通りに手を動かしていけば、それなりに力が身につくように作ってます。なんというか、リアル、ライブ講義感を出してるのが、有料で売ってる講座の方ですね。で、YouTube で何を提供しようとしてるかっていうと、それはなしで、もう単に問題の解説をひたすらしてるだけです。ブワーって。でも、だから要はめちゃくちゃ圧縮版で、で、多分、Excel、この動画だけじゃ合格できない人もいるだろうって感じに作ってはいないんですけど、この動画だけで受かる人にとってはめちゃくちゃコンパクト、もう一番コンパクトにまとまってるっていうコンテンツにしてます。で、これは別に、これで受かれない人は講座に来てねって意図ではなくて、競合を調べた感じですね。YouTube 内でのモスに関する動画の競合を見た感じ、これで勝てそうだなって思ったし、かつ私の有料で売ってる講座との住み分けもきっちりできるって思ったからそうしてる。もう一度言うと、有料で販売しようとしてる方は動画を 一緒に手を動かすって場を提供してる。で、一方で YouTube の方は一緒に手を動かさない。もう、スパンスパン解説をバンバンやっていく。入れていく。っていう風にしてます。で、YouTube のモスに関する動画内で一番短いものを目指してますって感じですかね。です。ということで、以上。今日も頑張っていきましょう。ジャパソンでした。